を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの細井文江です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、岡田さん、1月9日なんですけれども、うん、お正月休みゆっくり過ごされましたか？
そうですね、実は今年娘が受験なので、
はい、
いつもだったら実家に帰省するんですけど、今年は帰省せずに自宅でのんびりと過ごす感じですね。
あ、そうなんですね。そう、はい、何年ぶりかって感じですか、ご自宅で過ごすのって。
そうですね、多分に、でも2、3年くらいだったかな。
うん、
前、上の息子が、受験の時も帰らなかったと思って、
うん、
はい。また今年もの受験勉強頑張ってねっていうことで、しっかりとそういった時間を取ろうかと思ってます。
そうなんですね、
はい、
うん、皆さんの中にはね、うん、まだお正月休みの方ももしかしたらいるかもしれない、
ね、長いところだったらまだね、
ねえ、
休んでる方いらっしゃるかもしれないですよね。
いらっしゃるかもしれないですよね。羨ましいです ね。
私はだいたい1週間ぐらいを会社の仕事は休みにして、はい、もう、仕事に入ってる時期ですね。
あ、やっぱりお仕事好き。
好きというか、どうでしょうかね。うん、でも、今はあんまり、ガツガツと仕事っぽくないというか、いろんな方とお会いするのがもう仕事になってるので、
うんうんうん、
人と会って喋ってるっていうことが多いですね。
あ、そうなんですね。うん、
だから、それが仕事のような感じなので、うん、なんか仕事のような仕事じゃないような感じで、日常を過ごしてますね。
でも人に会ってお話しするのお好きな方ですか？
そうですね。なんかいろんな新しいことの発見があったりしますし、
うん、
なんかいろんなことを知ることによって、あ、これも自分でやってみようかなっていうような、新しい取り組みのアイディアになったりとかするので、
うん、
そういった新しい方とお会いするのって面白いなと思いますね。
うんうんうん。でもね、面白いことがお仕事になるって素敵ですよね。
いいですよね。うん。うん、本当に。もう独立してから10年以上経ちますけど、
うん、
やっぱり独立してよかったなと思ってます。
あ、いいですね。
はい。
さあ、岡田さん、今回のテーマは何ですか？
今回はですね、ポッドキャストの活用方法について少しご紹介しようかなと思ってます。
ポッドキャストの活用方法。
はい。コエラボでは今までも290番組を超える番組をサポートさせていただいてるんですけど、
うん、
本当に活用方法も番組によって様々なので、
うん、
その中からこんな活用事例があるよっていうのをいくつかご紹介すると、皆さんも、あ、これだったら自分にも取り入れられるかなとか、
うん、
あとこんな活用方法があるんだったらやってみたいなというふうに思っていただければなというふうに考えてます。
うんう
ん、
はい。
はい。一番多いのがですね、うん、やっぱり認知度。もっといろんな人に知ってもらいたいっていう、認知度拡大のために、ポッドキャストやられるっていう方も多いですね。
うん。
やっぱり発信していくと、いろんな方に知っていただく機会になりますし、こんなことやってるんだっていうことを知っていただくと、うん、あ、そこから興味を持ってもらって、
うん、
例えば、セミナーとか、講座にちょっと参加してみたいだったりとか、
うん、
相談してみたいということがあるので、そういうふうにして何か、ご参加していただきやすいような、
うん、
講座なんかを案内するのもすごくおすすめだなって感じしますね。
うん、認知度ですね。
そうですね。
ま、でもただ、ポッドキャストの番組を持ちましたでは認知度って上がらないと思うんですけれども、うん、
はい。
やっぱりなんていうのかな、名刺に貼るとかね。
そうですね。
皆さん工夫されてるんですか？
やっぱり直接お会いした時にやってるんですよっていうと、うん、なんか特別、な感じがすると思うんですよね、うん、ポッドキャストやってるんだって思うと、
うん、
そういった直接お会いした人は結構聞いてもらいやすいので、
うん、
名刺の裏に私もつけてるんですけど、うん、QR コードとかをつけるとそのままでパッと読み込んでいただければ、
うん、
すぐにチャンネル登録してもらえますので、
うん、
そういった地道にお会いした人にコツコツとやってるので聞いてくださいっていうのはすごくいい 認知度アップの方法になりますね。
いいかもしれない。名刺交換しただけでは、どんなお仕事してるかはわかるけれども、内容まで深く知ることできないですもん
そう
ね。
なんですよね。そんな時に番組聞いてもらえると知っていただけるのかなと思いますので、ぜひね、そういった感じで名刺に記載するなどして認知度アップしていただけたらと思いますね。
リーダップ。
あとはですね、企業さんで、よく活用いただいている方法としては、やっぱり最近はですね、いろいろ人材不足で採用するのが難しいという企業さんもあるんですけど、そんな採用活動にポッドキャストを使っていただいている会社さんもありますね。どんな感じで使ってるかっていうと、社長さんが喋っていただいて、こんな会社で、こういう理念で会社を運営してるんだっていうと、会社の中部のことがよくわかったり、あと、社員の方に語っていただくと、どんな風に働いてるのか、会社の雰囲気だったりとか、社員同士のつながりだったりとか、そういった会社の様子がすごく言葉で喋っていくことによって、より伝わりやすいなと思いますので、会社の様子だったり、事業内容だったりとか、目指すビジョンだったりとかっていうのを語って、そこに共感いただいている方に一緒に働いていただくっていう、そういった
から、
採用を使ってますね。
その求人、番組で求人についてお話しして、それを、皆さんにお伝えするんですよね。
そう
こ
です
れ聞い
ね。
て
で
くださ
も、
いと。
きっかけとしてはどちらかというと、ホームページ、その企業を調べるために、ホームページ皆さん寄っていくと思うんですよ。ただ、ホームページにその事業内容を載せて、文字だけよりも、こういったポッドキャストをやっていて、声が聞けるとなると、より深くその会社のことを知ることができるので、なんかこの社長さん、すごく素敵だなとか、言ってることがすごく共感できるので、素敵だなっていうふうに感じてもらいやすいので、なんかホームページにそういった番組やってるよっていうことを掲載するっていうのは効果があると思いますね。
それいいですね。
そして、その採用だけじゃなくて、実は社内のコミュニケーションもそれで良くなるっていうこともあって、やっぱり社員の方も社長が何考えてるんだろうっていうのって、なかなか人数の多い会社だと直接聞ける機会って少なくなると。ですけど、そんな時に社長が毎週のように、なんでこの事業をやってるのかっていう、その経緯だったりとか、そこにかける思いっていうのを語っていただけると、あ、だからこういったところを取り組んでいるんだなっていうふうに、自分たちの進む方向も明らかになって、モチベーションアップにもつながると思うんで、社内のコミュニティも、コミュニケーションも活発になってくるなっていうのを感じますね。
確かにそうですね。大きな会社さんだとなかなかね、社
そう
長
なん
さ
です
んの
よ。
話とか直接聞くことってないし、あったとしても、会議とかのお話じゃなくって、本当に生の声っていうのかな、素の声っていうのが聞けますよね。
そうなんですよね。そうすると、やっぱり一緒についていこうっていう気になると思うので、社内が一丸となって進めるんじゃないかなと思いますね。あと、社員の方も自分で喋ることによって、喋るからには実行しなきゃっていうことになるので、なんかそのモチベーションアップになったりとか、話をするために少し調べていくと、よりその業界のことを詳しく知ることになって、頭の整理になったりとか、情報の整理になって、それで、その業界のプロフェッショナルとして、より、責任持って、行動できるようになるので、そのためにも社員の方に喋っていただくのも教育、あの、効果としてあるんじゃないかなと思います
いい
ね。
ですね。
あとはそれを実際の自分のお客様に聞いていただくことによって、お客様が勉強していただいて、教育にもなるので、実際にですね、お客様が聞いていただいて、すごく成果が出てるっていうような、結婚相談所の方もいらっしゃったりして、やっぱり、
いいです
ね、1
ね。
対1で伝えるよりも、毎回毎回発信してるコンテンツが溜まってきてるので、で勉強してもらえると、成婚したい方たちが、あ、こういうふうにして行動すると、モテていくんだっていうのが、より素直に勉強できるので、本当成果が、他の方よりも明らかに上がってるっていうふうにおっしゃってますね。
いいですね、そういうね。
だから本当にこうやって社内のことだったりとか、お客様に提供する情報だったりとか、なんかいろんな活用の仕方があるので、ぜひね、皆さんの事業にも取り入れていただきたいなと思ってます。
そうなんですね。よくね、YouTube と、ポッドキャストと迷ってるんですって言われることあるんですけれども、
ますね。
YouTube だとやっぱり動画じゃないですか。
はい。
ちょっとやっぱりね、敷居が高い
そうですね。
ですよね。
そう言われる方本当に多くてですね、やっぱり映るからには、ちゃんと見た目だったりとか、衣装だったりとか、どこで撮るかっていうのはしっかり整えなきゃいけないけど、ポッドキャストは声だけなので、本当にこの喋る内容さえ整えていただければ、気軽に収録できて発信できますし、社員の方も映らないっていうだけでも、だいぶハードルが下がって、出演しやすいっていうところありますから、そういった意味でも、より気軽なメディアになるのかな。
そうですね。聞く方も、もう車の運転しながらでも聞ける
そうです
し、
ね。
ね、いいですよね。
いろんな利用シーンがあるので、より聞いてもらいやすくなってると思いますから、この音声メディアももっともっと皆さんに活用していただきたいなと思います。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。今回は、ポッドキャストの活用方法についてお伝えしました。続いては、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何ですか？
今回は、ゆるり酒場の会話という番組を紹介したいと思います。
酒場っていろいろありますけど、どん
はい。
な酒場なんですか？
ここはですね、バーのバーテンダーさんが発信してる番組なんですよね。そう。だからやっぱりバーってなんか語るイメージもありますよね。いろ
あ
い
る。
ろ。はい、お酒を飲みながらいろいろ、マスターとお話ししたりとかって。まさにそれがこの番組になって、インタビュアーさんとバーのマスターと一緒に語りながらお話ししてるっていう番組ですので、なんか自分もバーに行って、いろいろその雰囲気を楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思ってます。
どんなお話って、まあ、いろんなお話されてると思うんです
そうで
け
す
れ
ね。
ども。
バーの魅力、どうやって、バーに行ったらいいのかとか、バー自身のその文化だったりとか、そういった、あとはカクテルのお話だったりとか、そういった飲み方とか、なんかそういったところもお話しいただいているので、ちょっとまだ行ったことないんだっていう方も聞いていただけると、あ、どういうふうにして、足を踏み入れていっていいのかとか、こういうふうに注文していいんだとかっていうところも参考になるんじゃないかなと思います。
そうですね。なかなかね、ちょっと敷居が高いですもんね。
そうですね。
最初に行くときって。
はい。なので、そういった時の参考になるんじゃないかなと思いますので。
楽しそうな番組ですね、こちら
はい。
も。
ぜひチェックしてみてください。
今回は、ゆるい酒場の会話、ご紹介しました。ポッドキャストに関することや、ビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してみてください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける声ラボン。